すべての子供に気のぬくもりを。北保育園建て替え事業と木育の取り組み。北保育園建て替え事業とともに、園舎の老朽化に伴い、平成26年2月より始まった北保育園建て替え事業、いよいよ平成29年3月の完成まで残り10ヶ月足らずとなりました。一方で、この建て替え事業をきっかけに、平成27年度は町内の3つの保育園で木育活動が始まり、様々な取り組みを行いました。今回の特集では、この木育活動についてご紹介します。木と触れ合える園に、北保育園建て替え事業の基本構想の中に、木と触れ合える園にというものがあります。タイム技研株式会社本社大口町から、間伐材提供の申し出があったこともあり、子どもに自然のぬくもりを与えるような園舎にしたいという基本概念で建て替え構想が進められました。タイム技研株式会社所有の岐阜県関市の山21世紀創造の森から伐採された間伐材を利用し、外観は中尾口地区の歴史にちなみ武家屋敷風にすることが決定しました。中尾口地区の歴史とは、北保育園が立地する中尾口地区には小口城址があり、保育園の西側には小口を通って犬山城へと通じる小田街道の名残があります。またこの地区の道路は狭く入り組んでおり、小口城の城域の名残と考えられています。21世紀創造の森から間伐材を切り出す作業においては、木こりプロジェクトが立ち上がり、実際に切り出しの現場を目にしたり、手伝いをさせてもらったりしながら、自分たちの保育園への愛着を深めました。そのような過程で、現場の保育士の中から、町立の保育園は、約40年前から木で作った手作りパズルを取り入れてきたということ。大口町は、自然豊かな町であるということから、今一度木というものを意識し、保育に生かすことの意義を確認したいという思いが起こり、木育活動への勉強会へと発展しました。木育とは、北海道庁が主導して提案された新しい教育概念です。公式には平成16年に発足した木育推進プロジェクトから始まりました。世界でも有数の森林大国である日本。また、太古から木造建築を発達させ、生活の中に木を取り入れてきた日本。改めて日本の豊かな資源を生かす意味でも、身近なところから暮らしに木を取り入れていこうという運動の中で、子育てに木を生かす取り組みが始まりました。木は子どもの五感に働きかけ、感性豊かな心の発達を促すこと、また木の命を感じることによって、すべての生き物に対する命の恵み、大切さを自然に理解することができるようになることが報告されています。北保育園建て替え事業をきっかけに、この木育を取り入れ、保育方針の主要なテーマとし、ゆくゆくは木育を柱とした子どもとの関わりが地域全体に広がっていくよう働きかける取り組みが始まりました。大口町の木育、この取り組みが保護者や企業も含めた地域の方々につながるきっかけとなるよう、27年度木育計画が完成。職員の木育研修、職員と地域の方との木育カフェ、職員と子どもたちと地域の方との木育活動という3本柱で活動が進められました。1、職員の木育研修。職員は木育研究の先進地である岐阜県立森林文化アカデミー教授、 松井時成さんから葉っぱのペンダント、前橋、杉の箱椅子の制作を通し、木から受け取ることのできるパワーや効果についてレクチャーを受けました。また、木育を実践している美濃市の2つの園、牧谷保育園、美濃保育園や、東京おもちゃ美術館、新宿区四ツ谷を視察し、実際に子どもの保育や教育に木を生かした取り組みを学び、大口町の木育の参考としました。2. 職員と地域の方との木育カフェ。町の宝である子どもを地域全体で育てていくために、木育カフェ全5回を開催。参加者は保護者、地域自治組織の皆さん、子育て支援団体、児童構成員、行政職員、保育士、あったらいいな人物こと、あったらいいなこんな場所、あったらいいなこんな園舎、園庭などをテーマにざっくばらんにトークを繰り広げました。最初は初対面で固くなりがちだった表情も終わる頃には徐々に和らいでいき、できることは手伝うよ、自分はこんなことで協力できるよ、などという提案も、子どもを真ん中にした町づくりのきっかけを築くことができました。3. 職員と子どもたちと地域の方との木育活動。21世紀創造の森に年長児木こりプロジェクト北保育園建設推進室のメンバーが遠足に出かけました。タイム技研株式会社のボランティアが行っている木の間伐のための伐採作業を見学したり、運搬作業を体験しました。切り出した木材を園に運び、カワハギの作業をして運動会の入場門に利用しました。また北保育園建て替えのシンボルツリーにするために切り出した大木の一部を使ってチェーンソーアートを見せてもらったり、オイスカの森の積み木広場を体験、積み木シャワーを浴び、森の積み木広場と称し1万個の積み木で遊び、また親子共同作業で前橋を制作したりしました。木育と出会ってから1年、この1年の木育活動で子どもたちの間には目に見える変化が。木を見ると、この木は生きているの、葉っぱが落ちると木はどうなるのと生命に関する疑問を口にしたり、木を切った後には木の香りを嗅ぐ動作をするようになりました。木育では木を切ることで木から命をもらうという考え方をしますが、子どもたちの中に自然とそのような考え方が染み込んできたような気がします。また前橋を自分で制作したことにより、制作過程においてお互いに協力することを覚え、前橋を実際に使うことにより、道具を自分で管理し大切にする心が芽生えました。朝登園すると自主的に前橋を忘れずに持ってきたかどうかを確認したり、正しい持ち方や橋を噛まないことを意識したりするようになりました。また使用具は自分たちで進んで洗っています。写真説明。21世紀創造の森、木を引く様子。パネルを使って身近な自然について理解を深めました。大口町立北保育園講堂、広い廊下、遠足の様子。前橋作り、森の積み木広場、廃材を使った堀尾石公園のジオラマ制作。写真終わり。取材にて、木育が始まってから1年、ゼロからのスタートでしたが、知れば知るほど保育士の皆さんの間には保育士同士の連携と10年先を見据えた保育の目標が芽生えてきたといいます。木には森林浴という言葉があるように、接しているだけでも体が冷えない、情緒が安定する、マイナスイオンが健康に良いなどの よく知られた効果がありますが、その他にも子どもが毎日の生活において想像力を生かして積極的に行動できるようになったり、友達同士の関わり合いで優しく思いやりを持てるようになったり、生き物に対する慈しみの感情を持てるようになったりなどの期待以上の相乗効果がありました。これは生き物だけが持つ生命のパワーと言えるものではないでしょうか。木育から始まった地域との関わり、木育カフェに集まった人々は、はじめは顔も名前も知らない相手だったのにもかかわらず、町の宝である子供をみんなで育てようという共通の目標や願いにより、思いがけなく強い連帯感が生まれ、地域が一丸となった温かいコミュニティを形成するきっかけとなっています。中心となって活動されている保育士の皆さんは、成果が現れるのは何十年先かもしれませんが、未来の子どもたちのためになる活動をすることは、私たちにとって誇りであり、また使命でもあります、と胸を張っておられました。子どもが健康な町は未来のある町、子どもたちの元気な声が聞こえる町は町全体が元気と言います。今後も木のパワーを借りながら、木育がどのように発展していくのか、町の生命の源である子どもたちがどのように成長していくのかを長い目で見守り、地域全体で子どものためにどのようなことができるのかを改めて考えていきたいと思いました。